はい。皆さん、こんにちは。月刊イベントマーケティングのヨンコです。
こんにちは、イベレズのコウスケです。
お久しぶりです。
久
5
しぶりで
月、
すね。
5月13日の90回目のコウスケヨンコのミュート会場始まりました。この番組はですね、イベントレジストの平山コウスケさんとイベントマーケティングの樋口ヨンコがイベントの中の人やプロフェッショナルをゲストにお呼びしてお話しする番組です。中の人、その道のプロだからこそ、もうリアルの価値だったり、イベントの魅力、お話しいただきます。ということで、はい。
60回ですね、も
60回ですね。1月22日以来、ゴールデンウィーク挟んだので、久しぶりの配信になりますけれども、60回目になります。はい。
ミュート解除になって60回ですよね。
あ、そうなんですよ。金曜昼、このイベント負け会はお昼の放送室的に始まったこの枠での配信なんですけれども、実は2020年の5月8日からですから、丸2年経ちましてですね。
そうか。2
そ
年
う
やっ
なん
てん
です すよ。
ね。
コースケ陽子のミュート解除としては60回目。全身の不要不急の話から通算すると86回目の
なか
配
な
信
か
に
の長
な
寿
り
番
ま
組
すね。
に。
はい。まあ、今日ね、初めて見たよという方もいらっしゃると思いますので、まあ、たまに見てるよという方も一緒に引き続きよろしくお願いし
よろ
ま
しく
す
お
と
願い
いう
し
こと
ま
で、
す。
ぜひぜひ、コメントでの参加もですね、お待ちしておりますので、していただけたらと思います。はい。ということで、コースケ陽子のミュート会場60回目のゲスト、ご紹介したいと思います。はい。今回のゲストはですね、ちょっと今までと、違いますね。博覧会マニア、二上敦さんです。
よろしくお願いいたします。博覧
わ。
会マニアの二上と申します。
よろしくお
よ
願
ろしく
いい
お願い
た
しし ます。
ます。博覧会マニアさんということですね。何度か、お会いしたり、展示場行ってもですね、ご挨拶することあったんですけれども、ちょっと博覧会マニアさんとしてのお話をじっくりお伺いできるのが初めてということで、私もドキドキしております。よろしくお願
よろ
い
しし
ま
く
す。
お願いいたします。
はい。今回はですね、ちょっと12時15分から30分ということで、高見さんにお話を伺っていきたいと思います。二上さん。博覧会マニアっていうふうにおっしゃっていらっしゃるのが、実は万博博覧会、いろいろと言い方ありますけれども、そこに150回以上参加をされていらっしゃるということで、博覧会マニアとしてです
150
ね、
回ってす
メ
ご
ディ
い
ア
な。
でも露出されていらっしゃる
ロ
と
シュ
い
ツ、
うこと。なんですけれども、意外にも YouTube でのこの配信というのが初めてということで、
そうなんですよ。
高見さんのお初をいただいてしまいました。
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。意外で
150
す
回っ
ね。
てすごいですね、でも本当に。
ねえ、すごいですね。
150個もあるんですね。
そうですね。まあ、一番初めに行った博覧会
はい。
は、地元神戸でありました、神戸ポートアイランド博覧会、ポートピア81というものなんですけども、まあ、それをきっかけにあちこちに行くようになりまして、で、ちょうど高校生の時に一番景気が良かったバブルの時期でしたので、もう全国あちこちで博覧会が開かれましたので、そこに足を運びつつ、で、就職をしてからは海外にも行くようになりまして、
なんと。
ポルトガルを皮切りに、ドイツ行ったり、カザフスタン行ったり、スペイン行ったり、で、今回はドバイに行っておりました。
すごい、いろんな各地を放浪される方のお話伺いますけれども、万博を軸に放浪されていらっしゃる方のお話を聞くのも初めてで。
まあ、バレンタイン時期でしたら、まあ、バレンタインチョコレート博覧会っていうね、まあ、
そんな
タイ
博
トル
覧
と
会
し
も。
てあるんですよ。梅田の阪急百貨店であるんですが、
あ、
まあ、
そういう
これは、
博覧会も含めてですね。
日本男子が一番日本一行きづらい博覧会として有名なんですよね。
確かに、そうですよね。
それはこの中には入れてはないんですけれども、どちらかというと、 はい、どちらかというと地域振興を目的とした地方自治体がメインとなって開かれるものを挙げてますので、まあ、百貨店を主体とするイベント的なものは基本的には入れてなかったりなんかするんですね。
あ、それを除いても150回以上で、
はい、
今一番最新の演劇覧会が152回目というリストにありますけれども、はい、熊本花と緑の博覧会も入っていらっしゃる、
はい、はい、熊本で再来週もう閉幕しますので、あの、はい、一番 最初の日と一番最後の日に行く人間としては、当然、5月22日の最終日は行く予定にしております。
あ、なんかこう
2つちょっと伺いたいんですけども、はい、まあ、過去にこの番組というか放送配信にも、はい、まあ、お仕事で万博に関わってる方とか、はいはい、あとはその地元に誘致するために活動してる方とかっていうのはいらっしゃったんですけども、うんうん、まあ、これだけ幅広く、はい、参加されるっていうゲストさんは初めてで、まあ、まあ、魅力っていうんですかね、なんでハマったんですかというか、はい、そのまあ、最初がきっかけだとは思うんですけども、そこからここまでハマるんですかねっていう、一般からすると分からない部分もあるのかなと思うんですけど、その魅力みたいなところをちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、
知りたい。
やっぱり一言で言うと、今しか見られないっていうその限定性といいますか、今を逃すともう一生見られないかもしれないっていうところに惹かれまして、その神戸で一番人気だったパビリオンが大英館という、
うん、
まあ、今はイオンさんに吸収といいますか一緒になっちゃったんですけども、うんうん、
ですね、
まあ、神戸の代表企業でして、でそちらがオムニマックス方式の立体メガネをかけずとも立体的に見られるオムニマックス方式の映像シアターだったんですけども、もう本当にあの、行った人がサメに頭を噛まれるような気分がした、それぐらい臨場感があったということで、当時小学校3年生だったんですけども、学校休んでまで見に行く人が現れて、
うんうん
うん、自分自身はですね、行った日がもう会期全体の中で2番目か3番目ぐらい多く人が入った日でしてね、自分自身は見ることができなかったんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、でそれに後悔したことで、で終わったのも全部取り壊されてですね、でそれに後悔したことで、行くならば初日しかないということで一番乗りマニアになったんです。
あ、そういう理由から一番乗りに、
はい、まあ、あの別にその一番に行かずとも中盤ぐらいで人の少ない日に行けばいいじゃないかという考えもあるんですけれども、もうそこもちょっと突っ切ってしまいまして、もう見るなら初日だと。でそれがね、なかなかまで理解されなかったんですけれども、このコロナ禍の影響で今早く見ておかないと、途中でその展覧会や、まあ、はい、ミュージカルとかも途中で打ち切りになったりとかするケースが本当に多く見られましたので、逆に今みんなを、いや、そんなに早く行かなくてもいいんじゃないかっていうことを説得するぐらい、周りが一番乗りマニアというか、なるべく早く行かなきゃならないマニアになってますね。
すごい。見逃したくないっていう気持ちが、
はい、
やっぱり一番乗りになる。あ、伝説の一つ。
はい、
これは、2012年の韓国でしたかね。はい、で行われた、よその万博で、
はい
は
い、
万博一番乗りを果たしたという記事ですね。
はい、ちょうど昨日で10周年迎えたんですけれども、
まあ、一番乗り記念日から10年。
ありがとうございます。
おはい、歴史を感じます。
これ、万博とか、まあ、はい、博覧会っていう、うん、ものに、まあ本当さっきね、はい、バレンタインチョコみたいなのを聞いて、あ、そっか、そういうのも博覧会っていう名前がついてるのかと思いましたけど、
はい、
その万博とか博覧会っていうキーワードにアンテナを立ててるんですか？例えばバレンタインのイベントが、はいはいはい、バレンタインイベントみたいな形だったら、万博とか博覧会って名前がついてなかったら引っかからないんですか？
おっしゃる通りで、なので皆さんにはもうぜひとも博覧会と銘打たないでくださいと。 もう
行かなきゃいけないから、行かなきゃいけなくなるから
行かなきゃならなくなるんで。
なるほど、逆に長見さんに来てほしかったら、はい、万博と付けてしまえば、はい、いただける可能性がある
う、そうですね、
言っていけない。
ただ比較もしなければならないですので、そのバレンタインチョコレート博覧会とついたならば、ライバル百貨店の阪神百貨店はバレンタイン甲子園とかですね、バレンタインスタジアムっていう名前で変えてくるんですけども、それは逆にちょっと比較という意味で両方見なければみたいな感じで
行くんです、はい、行くんですね、それも。
そうなんですよ。っていうのも、いや阪急見たけど阪神見たのみたいな話絶対展開しますからとなるとそれ見てなくってっていうと、あ、見てないんだ、はい、マウンティングかけられてしまうんで、いやもちろん阪神も見ましたよって言えなきゃいけない。
じゃあ本当に網羅されていらっしゃる感じで、なんか私、はい、経歴の中でちょっとその限定性っていうところのエピソードを象徴するようなお話として、はい、うん、91年の経歴に博覧会へ行き過ぎて浪人するっていうのがあって、はい、それを見てすごいびっくりしちゃったんですけれど、は
い、びっくりしないです
というのもですね、
はい、高校3年生の時に初めての万博であった花の万博っていうのが大阪で開かれたんですね、はい、で、まあ、高校生なのでアルバイトはできなかったんですけれども、ボランティアスタッフとして関わりつつ、はい、で会場も行ってたんですが、行き過ぎて浪人をしたんですけれどもね、はい、
はい、
大学入試センター試験92に失敗しても91に失敗しても92あります、うん、93あります。なんだったら来年もう一度受けることだって可能です。でも、うん、エキスポ90行かずに我慢して一生懸命勉強しました。なら翌年エキスポ91あるか、ないです。92ないです。
なるほど、
一度きりしかないものと毎年受けられるものと、はい、どっちが大切なのでしょうかっていうところなんですよね。
うん、いやすごいなって。
それ実際あれですか、まあ、学生の時はもちろんですけども、はい、あれ、はい、お仕事はあれですよね、万博関係ではないんですよね、は
い、全く関係ないんですよ、それ
は。お仕事に支障はこの、はい、これだけの記録をずっと続けられるのはないんですか、はい、
まあ逆に言えばですね、うちは年末年始とかお盆休みなどはないんですね。でも万博の開幕時期っていうと3月が多かったりなんかするんですけれども、うん、まあ、はい、年度末を外せば逆に休みやすくてですね、逆にやっぱ年末年始出てますアピールってわけじゃないですけれども、もう本当にカレンダー通りに出たりですとか、お盆休みなどは全く関係なく、もう普通に出勤してどうぞ皆さん先に休んでくださいと。その代わりにイベントの最初の日と最終日だけはみたいな。
いや、すごくいい職場ですね、その辺
の。ですね、
理解が。
でもね、休む理由は実は説明してなかったんですけれども、会社にちょっと、はい、3年ぐらい前にバレてしまいまして、
うん、あることが。でも結構7年ぐらいあれでしたね、バレずに、
はい、そうですね、バレず、まあ、悪いことではないんですけれども、
そうですよね、休みに何しててもね、
はいはい、知られずに住んでたんですが、それが、まあ、ちょっといろんなところで報道されたことをきっかけに、お前こういうことをしてたのかみたいな感じで、
ああなるほど、なるほど、
はい、
なるほど。
でもまあそれをきっかけにですね、そこまでやってるならちょっとうちの会社にもカメラ来てもらうので、ちょっとテレビに出てもらえないっていうことがあって、なんか
広報的にもなりますもんね。
たまたまその時に万博を誘致しましょうと、
あ、なるほど、
いろんな会社がどんな誘致のために協力してるでしょうっていうことになった時に、あ、うちの社員万博マニアがいたぜ、あいつ出しときゃいいんじゃないということで、たまそのシンクロしましてですね、
はい、
とその趣味とが、なので叱られるかなと思ったんですけれども、うん、あ、やつ出しときゃいいじゃんみたいな感じになりまして、
いやー、いろいろつながるもんですね、
はい、びっくりしております。
突き抜けていると
確かにもうプロの参加者っていうことですもんね。
いやいやいや、もう一般市民として祈ります。
そんなプ、あのプロ参加者の博覧会マニアの高見さん、あ、小助さんの、はい、2つ目の質問って大丈夫でした？
あ、そうそう、ごめんなさい、そのまま言っちゃいました。はい、さっきのあれです、はい、1個目はきっかけの話で、2つ目はその万博というとか、まあ、博覧会とかいう名前がついてるものに行くんですかっていうところが行きたくて。
はい、
すごいありますよねっていう、確かにそういう考えると、うんうんうん、どうやって情報収集してるんですか？
あ、やっぱり新聞が多かったんですよね。っていうのもインターネットがなかった時期はですね、新聞で情報収集するのと、 あとは電報電話局、電話局に行くと無料でかけられる電話っていうのがありましたので、中学生の頃はそこに行きまして、県庁の代表番号につないでもらって、でなんかこちら あの県の中で近々大きなイベントないでしょうかっていうことで、じゃあ広報課をつなぎしますとか、観光課をつなぎしますということで、今神戸から電話をしている中学2年生なんですけれども、っていうことで、買ったら資料送ってもらえませんかっていう感じで全部電話で
出ました。そうか、ネットのない時代から
なんですよ。で、家から電話すると当時3分で360円ぐらいだったんですね、東京まで電話するのに、
はい、
とんでもないことになるので、もうからのところから電話してっていう。ただ104番は当時0円でしたから、青森県庁の代表番号を教えてくださいっていうのも、うん、今みたいに100円とかかからなかったですから、無料で聞いて、で電話をしてって、それで青函トンネル開通記念博覧会が青森県と北海道で開かれるんだみたいな感じの情報の収集の仕方でした。
へー、すごい、いろんな苦労されながら参加してっていうところで、今だとね、ドバイ万博だとバーチャルじゃないですけれども、そのブースの様子を見られたりとか、はい、YouTube で行かれた方の映像を見て、はい、なんか行った気分になったりっていうこともありますけれども、はい、実際にやっぱり高見さんはリアルに参加する、はい、そして一番乗りになったり、はい、あと最終日にも行くっていうところを、はい、行動指針にされていらっしゃる。
そうですね。まあ、初めからそう決めてたわけではないんですけれども、はい、行っていくうちにそうなってしまいまして、うん、まあ、最初の日は行きましょうと。で、最後の日も、最初の日はですね、万博マニアっていうことが本当に理解されないんですね。カザフスタンに行った時もそうなんですけど、なんて、まあ、我々の国に来てもらうことは嬉しいけれども、なんでこの、はい、カザフスタンの首都アスタナまで、わざわざ初日に頑張って来ちゃうのっていうふうに、もうスタッフ、ボランティアスタッフもポッカーンみたいな感じなんですけども、それが最終日になったら、アツシの言ってる意味が分かったと、私はぜひ次の万博、カザフスタンパビリオンのスタッフとして働きたいとかいうことで、やっぱね、万博って難しいのが、それが何であるかが理解されないんですけども、最終日に近づいていくにつれて寂しくなって、でもこうなったらもう次の万博ぜひスタッフとして、もうそれが無理ならば観客としてでもぜひ行きたいっていう人が増えるのが万博なんですよね。
やっぱり体験経験
ですね、うん、本当にそうですね。
なるほど。
ちなみに一番乗りになるには何時に行けばいいんですか？はい、
あ、聞きたかった。
本当に万博それぞれによるんですけれども、この前の、はい、そこの前って言いますか、先ほどの韓国の場合でしたら、もうそう、当日の朝3時とか2時とかでしたので、すごく楽なんですね。
それ開幕はだいたい普通何時ぐらい、10時とかですか？は
い、そうですね、9時オープンが多いんですけれども、9時オープンが多
いです
か、はい、
そうそう、まあ、6時間、7時間ぐらい前に真っ暗の中。はい、
なんですけれども、例えば日本の愛知万博ですとか、うん、大阪のそれこそ僕にとって一番初めだった大阪住緑地の花の万博は1ヶ月前から並んでた人もいましたので、ほんとそれぞれでして。
1ヶ月？
キャンプ生活ってことですか？
はい、本当にキャンプのテントを張って、ソロキャンプしてました。
じゃあそれに勝って一番になるためには、1ヶ月以上、
はい、
それは、
それ無理でした。やっぱ高校まだ2年生でしたので、
はい、3
月でした、はい。
会社員になってからもなかなか一番乗りってそういう面でハードル高いですね。
そうですね。ですから、まあ、一番乗りすると言っても、まあ、最長2日間ぐらいかな、2日前ぐらいかなっていう、そうでないと肝心の中も見られなくなってしまいますので。
確かに、
あ、まあ、そうですよね。そっちに時間取られちゃう。
そうですね、
まあ、休みが
消化されてしまう、まあ、一番乗り競争が毎晩毎朝繰り広げられてまして、愛知万博の時に日立館とか豊田館とか、意外にもシャチハタパビリオンとかも人気でしたので、みんなもなるべく早く行かないといけないと。その代わりに朝気に入ったパビリオンに行くと、あその後はまあプッチンと切れてしまって、もうみんななんか、うん、もう大好きなパビリオン見られたのでもう眠いですみたいな感じで、
あ、そう
そう、ね、力尽きてしまう。
ライバルみたいな人はいるんですか、ね、この
他によく会う人とかってもいるんですか、
ね、いますよ、
はい、あ、やっぱり
マニアのライバルがいたりですとか、韓国の万
博の時にはですね、国内に限らず海外にも、
はい、韓国の時にもですね、翌年花と緑の博覧会がすぐ近くのですねスンチョンというところで開かれたんですけども、はい、
うん、
まあ、みんなそれこそその2012年の万博で、万博ってのはどういうものかが分かってるので、それよりも早く行かなくてはということで、うん、前の晩の11時に行きましたら、
うん、
もう並んでたんですね、いました。で、あ、お前が来ると思ったから俺が早く来たんだよということで、前の年の一番乗りをした万博で仲良しになった友人がひっそりと一番乗りしてたんです。
あ、じゃあやっぱりそこつながるんですね。そこ
は、はい、ただ ね、その嬉しいのが、その韓国の花の万博 の、うん、あの事務局さんが、いや、あなたは2番だったけれども、はい、海外からやってきた1番乗り、ま、あの1番乗りのお客さんとして、うん、あの韓国の1番乗りと海外からの1番乗りどっちも1番乗りにしてあげるよって言ってくれたところが、ね、もうなんかね、隣の国でいろんなことがありますけれども、なんかあのこの思いはつながるなと、ありがとう皆さんと思いました。
いい話、
ね、はい、いい話、国を超えて思いは通じるんですね、はい、
でお客さんとして言ってても、あら、あなた去年よすの万博に来てなかった、あ、来ましたっていうことで、あのお客さんから声かけてもらったりとか、あとスタッフの中でも、あ、久しぶりですっていう、もう偶然の出会いも数多くありまして、本当に楽しかったです。
いや、なんか各国のパビリオンあるじゃないですか、それと同様の価値がありますよね、はい、高見さんの存在って。
そんな、いやいや、そこまでではないですけども、はい、
なんかもう次の、はい、大阪・関西万博、
はい、
なんか高見さんと歩いてみたいって思うんですけれど、やっぱり高見さんが先ほどね、はい、あの限定性がやっぱり万博の魅力だっていうふうにおっしゃいましたけれども、うん、
はい、
現在の万博の楽しみ方、
はいはい、
で、まあ、人それぞれだと思うんですが、はい、高見さんの今の楽しみ方、やっぱり何かこう万博っていうそのパッケージの中で新規性を見出すとか、
はい、
そういうのってどういうところに面白さを見出して、発見して皆さんに伝えたいことってありますか？
はい、やっぱりあの万博に行くきっかけっていうのは、ちょっと先の未来を見てみたいということで、まあ、今なんかでしたら、その改札機を通るときにも、このアイウォッチですかね、スマートウォッチをこう掲げて自動改札通るなんてことが当たり前になりましたけども、実はもう20世紀98年の時点で、未来の社会はこうなりますということで、実際にリスボンの万博の入り口でスウォッチをかざすと IC が反応して入れるっていうのをもう体験してたんですね。
98年に、
はい、そういう意味では、あ、20年近く経って当たり前の世の中になったんだっていうのが体験できたんですけれども、やっぱりね、今度の2025年も将来振り返ってみると、はい、あ、2025年ってすごく最先端だったんだね、大阪関西万博の会場の中ではっていうのもあると思うんです、
うん、
でその一方で、あまりにも当たり前すぎた人と人とがリアルに会うと音っていうのがやっぱりあのみんなね、行ったのは2022ですけど、ドバイ万博の会場に行った時にでも、あ、なんかこういうふうに、今すみませんね、こうネット配信なのでなかなか言いづらいんですけども、まあ、ネット授業とかは本当にボアリングだ、ボーリングだと、え、ボーリングって聞きましたら、いや、あのうんざりする、退屈するっていう意味のボーリングだ、ああ、習った英単語でとか思いながら、あ、もうあの会うことは簡単なんだけれども、平面のこう画面で会うことがとっても退屈でっていう声を聞いて、で、その時に人と人とがリアルで会えることがこんなに楽しいってことを 当たり前すぎて気づかなかったっていうことがありましたので、なので実際に会うことそのものがもう価値があるんじゃないかなと思います。ただ僕ももう小学生の時点ですでにもう海外の万博には行きたいなと思ってましたので、ちびっこなどはやっぱり行けないと思うんですね。だからそういう行きたいけれども行けない人にとっては非常に重要なツールだと思いますので、両方大切だなと思います。
そうですよね。次の大阪・関西万博はバーチャルでも参加できたりとか、はい、いろんな参加の仕方の多様性も増えてっていうところで、はい、
そうですね、
ぜひ、ね、片方だけじゃなくて両方で体験して、
はい
はい、それぞれの面白さ、
はい、
体験してみたいなと思いますし、私はちょっと一つ目標として高見さんと一緒に巡ってみたいと思いました。はい、
ぜひ一緒にもうね、3年、これ、ちょうど1ヶ月前が開幕3年前でしたので、うん、もうたった2年と11ヶ月になりましたので。
そうですよね、もうすぐということで。
ということはもうゲートの前に段ボールとか敷いてくればいいんですよね。
もうですか？
今から引けば、まあ、一番乗り行けますね、多分。
ですよね、一番乗りから一緒に、うん、ご一緒してくださる
っていう。
なるほど。そこまで言ってます。分かりました。じゃあ、相手落ち着いた頃に。みんなでこう旗立てていきましょうかね。
ちょっと3年後、はい、何日前から並ぶ人がいるのか、
はい、
慣れ始めるのかちょっと興味ありますね。
そうですね。ただ僕、ね、今度の万博は一番乗り目指さないんですよ。
はい、あ、そうなんですか。なぜですか？はい、
やっぱり開催国、しかもすぐ隣の大阪ですから、もうホストシティの一員としても言ってもいいんじゃないかなと思いますので、
そうです
ね、僕の夢としてはですね、はい、初日にぜひボランティアスタッフとして、なんかメインゲートの地図配りとか、迷子ワッペンを配る係になって、一番の人をお迎えしたいなと思ってるんです。
素敵な。
はい、いつもね、外側から目指してたのを今度内側から見て、うわー、濃い人が並んでるわーっていうのを外側から見てたいなと思います。
いや、今までね、はい、高見さん迎え入れてきた各国の方の気持ちを今度また高見さんが、
はい、そうですね、参加させてもらって、はい、さっきね、陽子さんが一緒に行ってたんで、じゃあ陽子さんからその地図をもらって、はい入りたいと思います。
はい、はい、じゃあ私も一番乗りのあれをね、称号をもらいに行こうかな。
いや、地図配るんですよ。
地図配る方そっかありました。
おそらくね、隣の上海万博に一回気になった中国のマニアもいらっしゃるでしょうし、なんならドバイから万博にはまってしまったマニアが多分いらっしゃると思いますので、
いると思います。そうですね、
お前来ると思ってたよぜひ、ね、そういうことをかけながら、うん、はい、案内したいなと思います。
はい、ありがとうございます。定期的にまたちょっと万博情報について坂見さんに聞いていきたいななんていうふうに思っておりますので、
開催まではありますから、はい、
そうですね、うん、ちょっとまだね、東京では多分大阪、はい、関西ほど万博に対しての機運が、
はいはい、
まだ追いついてないんじゃないかっていうところがあるので、東京のですね、はい、万博への、期待値だったりとか盛り上げていきたいと思いますので、はい、高見さんお力をお貸しください、はい、
よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。30分
あっという間だったので、150回1個ずつの話はですね、また今度改めて聞きたいと思います。はい、ではでは、本日のゲストはですね、博覧会マニアの高見敦さんでした。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
いやー、素晴らしい熱量でしたね。
突き抜けてる人は面白いですね。
面白いですね、本当。
いろんな分野でも突き抜けることは大事ですね。
熱量が違いますもんね。
うん。
うん。なんか行き過ぎて浪人したっていうですね。その、センター試験は次もあるじゃないかっていう言葉が、すごいな。限定性を強調する話でした。
そう、網羅するだけでも多分ね、相当忙しいと思うのに調べて参加して、
ねえ、だって
で、
当
か
時の情報
つ、
環境で
まあ
ね。
全部じゃないとはいえね、かつ一番乗りをなるべく目指したりなんかし始めるとも
そうですよ
う、
ね。
相当忙しいはずですよ。
ね、知見をこう増やしていくと、どんどんどんどんこう、
そう、
ね、
もう、お仕
ア
事
ク
と
シ
の
ョ
調整とかね、こう、参加
ン。ね
で、これは一番になろうと思ったら、こう、一
え。
日前から乗り込んでとかね。
でも周りに巻き込む力もやっぱりね、熱量が凌駕していくっていうところをですね、ちょっと教えていただきましたんで、マップ配りですかね、じゃあ私、高見さんと。
そう、一緒に見たいって言ったら、私はボランティアしますって言ったので、じゃあ一緒にね、ボランティアです
そうですね、参加者じゃなかったボラン
ね。
ティ
参
ア
加
で
者じゃな
ね、
かった。
一緒にぜひ高見さんと教えてもらって、師匠と呼びながらちょっと行きたいなっていう
で
ふう
も
に。
まあ、こんだけの熱量の原点をね、聞く と
はい。
こう、その場でしか見られないとか、まあその時限りとかっていうのがやっぱり原点で、それはまあ、おそらくリアルの、こう、なんだ、リアルのこうコピーできない、デジタルと違ってコピーできない価値みたいなところっていうのは、他のイベントにも通じるなと思うし、
確かにそうですね。限定性だったり、まあ、新規性を見出すのもまたいろいろな経験的に見ているから、今の最新のちょっと未来が見えるっていうのもあります
そう、まあ、
し。
最近ね、デジタルもこうコピーできないみたいな話で言うと、NFT と
ああ、あ
か、いわゆる
りますもん
あるけ
ね。
ど、それはあれなんですよね、それがデジタルでそれが唯一のものっていうものが証明されてるだけで、別にコピーはできるんですよね、普通にね。
そう、所有の
だ
概念とか
から、
そういうこと
概念
と。
でって、だからそこはちょっと概念が違って、
そう
リ
か
ア
も
ルっ
し
て
れ
いう
ない。
のは、やっぱこうコピー、物理的にできないから、
そうですね。
そこはね、やっぱり価値は残るんじゃないかなと思うんですけどね。
経験積み重ねですもんね、またね。そこのまた、ここに来た時の経験値とここの経験値はまた違いますから、また面白いなっていうふうに、高見さんの熱量を聞いてると、本当にまた、万博早く来いっていうふうに思いました。高見さん、本当にありがとうございました。次回ですね、5月の20日、金曜日はですね、プロジェクションマッピングの第一人者、カラーズクリエーション株式会社代表取締役で、プロジェクションマッピング協会代表の石田道之さんにご登場いただきます。ということで、来週もぜひ、楽しみにしていただきたいと思います。Facebook ページで告知いたしますので、ページのへのいいね、まだの方はぜひ、ご登録お願いします。ということで、今週も、博覧会マニア、高見さんを迎えて、熱量を浴びてですね、終わりたいと思います。どうもありがとうござい
ありが
ま
とう
し
ございました。
た。